ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、はい、ドルプロです。よろしくお願いします。今週もね、もう10月後半になりまして、あともう2月ぐらいで今年も終わろうとしておりますね。ごめん、ノープランでノープランで始めてしまったんで、ごめんなさい。そんな感じです。もう寒くなってきたので、どうしよう、何喋りましょうか。まずあれだね、今年の、ドルフィンのプロ野球が終わりました。はい、皆さんご存知の通り、私、ドルフィンは横浜 DeNA ベイスターズのファンであります。あの太陽時代からのね。で、DeNA ベイスターズがセリーグの3位で、クライマックスシリーズ出場を決めたんですが、広島東洋カープと2位と3位でのね、クライマックスシリーズの最終戦っていうのかな、決勝戦っていうのか、阪神タイガースとやる、ね、決定戦3戦2勝した方が勝ちというゲームで、今年の勝ち頭の東ないし今年ポスティングすると言われているポスティングでメジャー行くと言われている今永を先発させるも、まあ惜しいゲームを両方とも落とし、初戦クライマックスシリーズ初戦敗退で、今シーズンが終了となってしまいました。まあ残念だね残念だねって、なぜ残念だったかっていうと、これに勝ち抜くと、まあ、優勝した阪神とクライマックスシリーズをするということで、阪神となるとね、甲子園開催なんで、こっち関西でね、クライマックスシリーズがベイスターズを見れるということだったんで、こっちで見れるかなと思ってたんなんでね、そこがね、残念だったと。これなぜならばなんだけど、今から、何年前、6年前の2017年も、あの時は2位で突破したのかな。同じように2位と3位でやったのかな。同じように阪神とクライマックスシリーズをやったんだけど、その時はもう大阪から千葉に引っ越しをしたばかりで、クライマックスシリーズ見に行けなかったっていうのもあってね。そういうのもあって、今回は、見たかったなというような思いもありながらですが、まあこうなったら阪神に優勝してもらいながらね、パリーグが今のところよ、今のところって言ってあれか、今日は、10月18日水曜日なんで、今のところまだこう収録現在まだね、スタートどっちも勝敗がついてない、セリーグもパリーグも初戦ね、クライマックスシリーズの最終戦ついてないので、まあでも、でもじゃないな、ロッテとオリックスがパリーグはクライマックスシリーズ出場、日本シリーズ出場をかけて戦っておるけど、まあオリックス勝ってもらえばね、京セラ開催なんかはチケットが余りそうなんじゃないかなとか、ちょっと日本シリーズも見てみたいしね。ただクライマックスシリーズに強いロッテがね、皆さん知ってます？あの谷保さんっていう、あのウグイス嬢の方、あのね、有名なのはあのサブローのね、4番サード、サーブ、あれサードじゃないか、サブローの人よ、 ね。あの人が、これちょっと感動的な話ですけど、今年勇退をされるだよね。なんだけど、今年の最終戦じゃないか、ロッテが3連勝するとクライマックスシリーズに行けるという、最後残り3戦ね、その3つ勝って谷保で2位で、そう、2位、3連勝すると2位でクライマックスシリーズ出場が決まると。で、2位だと2位3位決定戦が自分の球場でできるからっていうんで、谷保さんは、クライマックスシリーズもウグイス嬢として仕事ができたと。で、谷保さんの選手生命じゃないね、ウグイス嬢生命をまた伸ばすには、今回のクライマックスシリーズは京セラ開催なので、これを下克上で勝ち抜いて日本シリーズがZOZOでやるんであればまたできると。で、今年はパリーグ主催なんで、1戦目2戦目6戦目7戦目がパリーグ開催なので、ね、最高7試合できるというところでいくと、なんかその辺の劇的なドラマは今千葉ロッテが持っているんでね、強いとかだけではなくて、その辺が見ものかなと思ってますんで、まあ、これが配信されるのが金曜日っしょで、皆さんに聞いてもらってるのが何曜日かによっては、おいドルフィン何言ってんだというふうになるかもしれません。現在ね、今現在そういう状況であるので、千葉ロッテちょっと見ものかなと思っております。はい。で、ですね、前回前々回のドルプロで、あの日本人と外国人のタッグチームの話を しましたが、覚えてくださってますかね。あの SG タッグ、このシーズンって SG タッグのシーズンで、で SG タッグ、まあ、新日本のねタッグリーグ戦の一番最初の方が SG タッグっていうのが91年にあって、最初の方は日本人と外人のタッグチームのなんかドリームタッグみたいにやってたんだよねと、まあ、例えば橋本ノートン組とか、蝶野ビガロ組とかね。だからそういう、なんかちょっと、いつもの戦いとは違う組み合わせで、最近ね、スターダムでもやっててみたいな話をしましたら、なんと、ま、あの、カテプロさん、カテプロさん、皆さんわかるよね、カテプロレスリング、ポッドキャストのカテプロさんたちが、だからその辺を、面白がってくださったのか、なんかでそういったお話をされたそうなんですね。で、そのリスナーである、テルイ・ゴディさん、また名前呼んだよ、テルイさん。テルイ・ゴディさんも、X の方で、デビー・マレンコ、長谷川早紀江組がこんな話で出ましたよ、みたいな感じでね、と言って、伝えてくださって、で、ね、なんかすごく、まあすごくかどうかわかんないけど、まあ盛り上げてくださったんだよね。その日本人と外人のタッグチームっていうのお題で。で、その浅川泰孝さんが、こうね、X でコメントをくださってよ。で、すげえ褒めてくれるのよ。あの、なんか、お題を考える天才みたいな感じで。天才って言われたよ、俺。ね、ま、前回、カテプロさんがやった、プロレス会場総選挙の、ま、発端となったのが、ま、このドルプロで、今まで行ったことある会場とか、行きたい会場みたいな話をしたら、他のプロレスポッドキャストの、方々がそれに追随してくださって、で、カテプロさんがそれを取りまとめてプロレス会場総選挙というね、大きなものにしてくれたんだけど、もしかしたら今回もあるかもしれないよ。あの日本人と外国人タッグチーム総選挙みたいなのね、皆さんちょっと考えとかなきゃいけない。これなんか思い出のあるね、あの時って3つぐらい選べたよね、プロレス会場総選挙だからね。だからちょっとそろそろね、カテプロさんに温度を取ってもらってよ、総選挙やってもらおうよ、またね。で、また呼んでもらえるかな 前ね、そうだよね、プロレス会場総選挙の時は、シューティングスターラジオのイッツーくんと一緒に呼んでもらってね、あるところの某所の某会議室みたいなところで、いや収録をするからって呼んでもらったのに、俺木更津で飲んでてすげえ遅れ、9時ぐらいに着いたんじゃないのかな。ほんと失礼なことしたよね、呼んでもらったのに。そんなね、酔っ払いで行って、出演させてもらったそのカテプロさんの、ぜひやってもらいたいな。じゃあどうしようかな、どう、俺も考えておかなきゃいけないね、改めてね。あの時ね、橋本ノートン組とか言ったけど、どうしようか。大仁田、スピンクス、レオンスピンクス組かな。あと、ターザンごと、なんとかベリッチェフ組みたいな。なんかちょっとこう、ね、こいつプロレス、昔の知ってるぜみたいなのを用意しておきますんで。皆さんもね、そのうち、近いうちなのかな、カテプロさんやってくれると思うんで、用意しといてくださいね。なんかこう、小粋なタッグチームをよろしくお願いします。はい。ということで、直近のニュースでいくとね、藤井聡太さんが、将棋で八冠取ったりとか、この間の競馬、中央競馬、日本中央競馬、JRA の、G1 でね、3歳牝馬の秋華賞っていうのが行われて、リバティアイランドっていうのが牝馬3冠を取ったと。牝馬3冠っていうのは、4月にある桜花賞と5月にある優秀牝馬オークスっていうのと、この9月にある秋華賞っていうのを3つ勝つと3冠と。牝馬ですね。女馬だけしか出れない、しかもその3歳という時期にしか出れない、レースを3つ取るということで、今までで何頭目だ、 1,2,3,4,5,6 7頭目か、はい、の牝馬三冠までだったというね。まあ八冠とか三冠とかさ、もうなんとか冠みたいな冠がついたでしょ。ああ、なんかさ、そんな冠ばっかついてんなっていうのでね、だからプロレス界もなんとか勘ってあるかなっていうふうにいろいろ考えてたんです。はい。でもそもそもさ、ごめんね、ちょっと競馬の話ちょっと深掘りするけれど、皆さん競馬って興味あります？今ね、馬娘で割と競馬が、競馬というか、まあ、馬娘からの競走馬の名前言っても皆さんこうね、名前がね、こう名前でなんかピンとくるのもあると思うんですけど、まあ、さっきの牝馬三冠を今までしたことある馬でいくと、まあ最初はメジロラモーヌっていうね、河内博士が乗ってた馬よ。で、ステルリンラブね。これはあの、三幸秀明がさ、ちょっと確かアドマイアグループとかと同世代よね。で、アパパネね、エビナのね。でジェンティルドンナ、こう岩田がそうですね。ジェンティルはもう最後有馬記念でもお世話になったし、でアーモンドアイね、こいつはすげえ強かったね。今まで獲得賞金一番多いのはアーモンドアイなんじゃないのかな。ルメールが乗ってたね。でデアリングタクト、松山が乗ってたね。ジャパンカップもね、こいつにお世話になった気がするな。ジャパンカップそうだね、確かコントレイルとアーモンドアイとデアリングタクトみたいな感じだったもんね。というようなこの牝馬三冠というのがあれば、ボバっていうね、オス馬、まあ、メスも出れるけど、一応オス馬の三冠と言われてるのが、サツキ賞、日本ダービー、菊花賞というね、これらを取ったことある馬が、1,2,3,4,5,6,7,8 と、これも8とはね、セントライト、シンザン、この辺知らない、ミスター・シービー、あんま知らない。で、シンボリ・ルドルフね、ナリタ・ブライアン、ホン、ディープ・インパクト、オルフェーブル、コントレイルということで、俺も、ナリタブライアンっていうね、こう馬が超好きで、1994年、ドルフィン17歳の年に競馬をまあ好きになってよ。でこの年にナリタブライアンが三冠取った時からも大好きで、で思わずウィンズ名古屋で行くものの補導されるっていうね、捕まるというね。やっちゃダメですからね、皆さん。学生はね。 学生ダメよ。やっぱね、バレるよ。行ったら。なんか、ちょっと若かったんだろうね。うん。捕まりますんで、気をつけてください。気をつけてください。やっちゃダメです。はい。はい。ちなみに俺、受験の時もね、受験の日にも、その当時名古屋が実家だったけど、大学受験で行った先にウィンズが近くにあって、受験の前にちょっとウィンズ寄った時にも補導されるとそこはごめんなさい、ちょっと受験行かせてくださいって言って、許して、まあ、買ってないからね、その時は。入って補導されただけだからね。そう、まあ競馬場だとさ、単純に馬を見に来たっていう言い訳は通じるんだけど、ウィンズっていうのは本当馬券買うだけの場所なんで、そこにね、学生とか未成年が行ったらダメだからダメなことにしとこう。ダメだよ、本当にね。だから気をつけないといけませんね。違う、そうで、そう、ごめんね、話戻すけど、プロレス界のね、あの冠難関みたいな話でいくと、やっぱ皆さんこう頭に浮かぶのがあれでしょ、全日本の三冠ヘビー級ベルトになるわけであって、ね、改めて三冠ベルトってな、何を3つ束ねたのかと、ちょっとね、調べ、ウィキで調べるとさ、PWF ヘビーと、インターナショナルヘビーと、UN ヘビーと。で、ね、まあ、今はさ、1本のベルトで三冠ヘビー級みたいななってるけど、昔は3本あって、まあ、どれが好きかみたいなね。話は当時のプロレス友達とし合って、俺は UN が好きなのね。 UN、 あのベルトの形じゃなくて、なんか UN っていう響きがね、なんかこう UN ヘビー級って、なんか なんちゅうの、こうアルファベットの場合だいたい3つアルファベットがあって、ヘビー級とか世界ヘビー級、まあ、NWA みたいなね。なのになぜか UN っていう2つってっていうのがね、なんかこう面白くて、でなんか興味が湧いて、いつも UN が好きって言ってたんですけれど、はい、まあ、初代がね、ジャンボ鶴田であってね、そこからまあ、天竜とかも取りながら、ハンセン、ゴーディーね、が取っていったわけでしょ。で昔のさ、その三冠ヘビー級をやってた会場なんかもさ、見ると割と なんちゅうのかな、こう日本武道館だけじゃなくて、千葉公園体育館、よく聞くね、で石川県産業会館、松戸市運動公園会館で、松本総合体育館とかさ、で、あと札幌中島、90年代前半とかなんて日本武道館よりも地方でやった方が大きい、多いもんね。でこれが世界の方を見ても、割とそうなんだ、高崎市中央体育館とかさ、函館市体育館とか、ね、さっきの石川県産業会館、日本武道館あんまないんだよね。ほんと90年代にちょっと入ったぐらいからであって、あとは横須賀とかさ、割といろんなところでこう開催されてたんだなっていうのがね、はい、全日本プロレスすごい買ったのか、まあそういうような時代だったのかもしれませんが、はい。で皆さんね、そう、ベルトですよ。さっきのね、三冠だったら何が好きっていうね、三本のうちから一本選ぶだったら選べるでしょうし、世界タッグもね、確か NWA と PWF が2つを世界タッグにしてたはずなんで。でね、まあどっちがとかになりますが、今までのこう見てきたベルトで何が好きみたいな話でしたことあったっけ、なんかあったような気がするけど、まあ改めてしましょうよ改めてね、せっかくこういうベルト難関みたいな話からなってるわけなんで、個人的によ、こう車もそうなんだけど、こう現代風のこうデザインなベルトよりも、やっぱちょっと昔のクラシカルなベルトの方が味がいあって良くないですか。車もそうだよね、こう丸みを帯びた現在風のデザインよりも、ちょっと角張ったソアラの方がかっこいいとかさ、シルビアとかかっこいいみたいなね、そんな感じで、いくと、 ドルフィンの好きなベルトは、まあ、色合い的にもなんだけど、初代 IWGP のタッグのベルト。あ、違うな。ジュニアヘビーか。初代の IWGP って丸いベルトなんだよね。で、ヘビー級は金色だったと思うんだけど、シルバーのベルト。色がね。ジュニアがそうだったと思う。あれがね、なんか好きで。なんかシンプルな感じで、綺麗な感じで。そうなんです。シルバーの色。で、シルバーで行くと、たびたびね、出てくるというか、俺の口から出てくるけど、グレイテスト18クラブ認定のベルトが好きかな。ちょっとちっちゃい感じのが。ね、まあ、曰くはついてないけど、猪木がプロレス生活30周年を記念して作られたグレイテスト18クラブというね、18人のすごい人たちが認定するベルトだということで、初代が、長州とタイガージェットシーンで決定戦をやったんだよね。なぜタイガージェットシーンだったのかってもあるけれど、でしかもそんなねすごい強者たちが18人がみたいな感じで言ってんのに、すごい反則をしかけて長州流血してたっていうので決めた試合でありますが、その2つが好きですが、皆さん何か好きなベルトあります？ね、これ聞いてみたいよね。皆さんが好きなベルト、思い入れのあるベルトでも、多分思い入れがあるから好きになるんだろうね。そうそうそう。これこのベルト好きやでみたいなね。これこそあれできないかな。総選挙、ベルト総選挙みたいな。いっぱいあるでしょ。もうプロレス団体にそれぞれあるわけだし、新日本からしてもね、なんだっけ、 US もあればインターコンチもあってとかさ、両方ともワールドワイドな意味合いを持つはずなのに、なんかそんなゲイルとかね、ノアもね、ナショナルみたいなのもあるしさ、なんかちょっといろいろとあるし、ちょっとそんないろいろ聞いてみたいですよね。はい、ちょっとそこはね、また皆さんの好きなベルトを教えてほしいです。ハッシュタグ好きなベルトで教えてください。はい、ということで、まあ、今週の、プロレス界のニュースでいくと、今週かな、ちょっとドルフィンが気になったニュースでいくと、永田裕二と鈴木みのるがこう握手をしたみたいなね。はい、あれいいニュースよね。で、永田が会見場で思わずこう涙しながらねっていうのは、なんかあんなんいいと思いません？俺あれ好きだったんだけど。まあ永田さんがさ、まあここへ来てね、いろいろいい味出てる気がするのよ。まあ、あの人の性格だからさ、まあ特にこう包み隠さずみたいなところではあるんだけど、あれは何？ライガーチャンネルかな？ライガーチャンネルで、ライガーがで、の代役で2回ぐらい永田が出演してるんだけど、そこで見ることやった試合と、ヒョードルとやった試合のいきさつとかを全部話してくれてるのよ。あんなぶっちゃけて話してくれてるのも、まあここへ来て、当時あんなこと話したらさ、まあね、2チャンネルでもさ、ペイみたいな感じでいじられてたからね。まあ余計炎上したんだろうけど、ここへ来てね、まあ20年経って一周して、なんか永田がなんかいいなみたいな風に思えてきてます。はい、でそんな鈴木みのるとは、高校時代からレスリングの、まあ、ライバルっていうか、まあ、戦ってきた相手なんだろうね。鈴木みのるが横浜高校でしょ、松坂大輔とかので、永田が東金高校だよね。でね、鈴木みのるはそのまま新日本入って、永田は日体大に進学して、レスリングをやってというようなのが、まあこう回り回ってね、 まあ、戦うようになり、そして握手をして、今度タッグを組むんであれば、ちょっとここは見に行きたいと思うし、この流れでいくと今度の11月4日の新日本でそんなあればね、これ見に行きたいと思っております。はい、ドルフィンちゃんね。で、永田裕二がの俺好きな試合でいくと、2011年のね3月20日だったかな、あの本当東北の震災直後にあったあのニュージャパンカップの決勝なんだけど、中村慎介と尼崎市、兵庫県尼崎市のベイコム総合センター、総合体育館かでやったあの試合が大好きで、なぜならば俺見に行ってたんだけどね、俺の声がバッチリ入ってんの、あの試合もだし、試合後のこうマイクでのマイクインタビューじゃないか、マイクで話しているリング上でね、マイクで話してる時も俺の声バッチリ入ってるから、ちょっとあのワールドとかで見れる方、まあこの試合があるか分かんないけど、ちょっと見てほしいね。一番のドルフィンの声がスポッと入ったのはこのマイクで、最後ね、こうありがとう、ありがとうじゃないや、なんかこう言ってる時に永田ありがとうって俺がね言ったら、もうみんなが永田コールになったっていう、この永田ありがとうをちょっとドルフィンが言った2011年3月20日あれをちょっと皆さん見て聞いてほしいな。永田ありがとうだよ、ドルフィンの永田ありがとう、ちょっと見てほしい、いや聞いてほしいと思います。ちゃんと聞き分けれたら皆さん最高です。で、こう永田と鈴木がまあライバルだとしたらよ、こうライバルってやっぱ大事なんだろうなと思うんだよね。あのこうプロレス界において、例えば長州とかのライバル、長州のライバルって言ったら藤波やんか。で、藤波のライバルって言っても長州が上がるでしょ。で、鶴田のライバルって言ったら天竜だし、天竜のライバルって言ったら鶴田でしょ。もちろん猪木のライバルは馬場さんであって、馬場さんのライバルは猪木である。なんかこう出てくるやんか。で、こう考えた時に、その辺はこう出てくるんだけど、例えば武藤のライバルって誰？橋本？長野？もしくは高田、ね、高田に関してはあの 10.9 のあの辺だけなんだろうけど、でもあの印象が強くてってなるよね。だから橋本のライバルってなったら武藤、長野、まあ、それ以外誰がいる？で、長野のライバルって誰になるとかさ、意外とそっから下、例えば三沢のライバルって言ったら川田、まあ、これはね、こうさっきのあの永田と鈴木みのると同じように、こう同じ高校からっていうのでいくと、川田になるのかな、小橋でもあるかもしれないね。で、ただ川田のライバルとなると三沢であったり田植っていうのも出てくるよね、ここで。そうだからね、意外とその長州藤波、まあ、格闘頂点の格闘頂点だっけ、長州藤波鶴田天竜のね、この4人から下のライバルって言うと意外にブレるんだよね。前田明のライバルって誰？ってならない？ねえ。そうそうそうそう。そうなんだよね。だから高田信彦のライバルはって言われても、なんかね、誰なんだろうって。例えばあの、重心サンダーライガーじゃライバルはって言ったら、まあ、ライガーが言うぐらいだから、佐野？になるのかな。ただ佐野のライバルって言ったらライガーになったりするのかな。なんかちょっとその辺がね、意外にちょっとなんかね、ブレる。棚橋のライバルは中村のライバルは棚橋、まあそこはしっくりくるけれど、どうだ、例えば内藤のライバル、岡田のライバル、中島克彦のライバル、宮原のライバル誰だってなるよね。まあ、丸藤は健太かね。それでいくと、例えば皆さんが思うさ、前田明のライバル誰、内藤哲也のライバル誰、岡田のライバル誰なんだって時に、 結構ないよね。中島とかさ、宮原、こいつだっていうのがあったら、ちょっと今言った選手たちでのね、ライバルってちょっと考えてみたいよね。まあ今までね、それこそ永田裕二のライバル誰だって言った時に鈴木実っていう名前が出てきたかっていうと、やっぱり出てこなかったかもしれないね。で、鈴木実のライバル誰だって言われたら、もしかしたら船木の方が先に出てきたかもしれないよね。だけど、まあここへ来てそうライバル関係、ライバルストーリーみたいなのが出てきたから、まあライバルとした場合によ、こうライバル、プロレス界、これやっぱライバルがいた方がさ、なんかこうも、ねえ、盛り上がるっちゅうか、敵対関係作りやすいし、こっちも感情移入がしやすかったりする。どっちかにね。となると、やっぱこうライバル関係でいくとね、難しいよね。なあ、ね、その辺ちょっと皆さんの見解を聞いてみたいですね。反対にこいつとこいつのライバルをいいっすよみたいなのがあってもね、なんかちょっと教えてもらえたらいいなと思います。はい、ということで、今はもうちょうど30分ぐらいです。はい、実はもう一つね、話したいネタがあったんですが、これはじゃあまた次回にしましょう。ちょうど30分だし、今回はちょっとね、通常の30分枠でいきたいと思います。おそらく次回は、純粋なドルプロではなくて、ゲストの方を招いたドルプロになるかと思います。はい、のゲストね。なので、でちょっと手探りな感じになるんで、皆さんも心してお聞きいただけたらと思います。はい、ということで、はい、今週はこの辺で おしまいにしたいと思います。はい、今週お送りしましたのは、今週もかお送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回楽しみにしておいてください。バイポイ。バイポイってなんだろうね、本当に。なんでこうバイポイってトモキンは言いたがるんだろう。これ本当に夏っぽいバイポイって言ってんのかな。まあいっか、さよなら、バイポイ。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。